の話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチコレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。映画の話をしよう、ナビゲーターの小野かな子です。いつもは事前に収録したものをお送りしていますが、今日は生放送でフレッシュフレッシュな情報をお届けします。
はい、その深掘り解説担当岩本博史ですけれども、今週はですね、いわきで3本のコメディが封切られた。
3本、
はい、はい、楽しい作品ばかりなので、特別に3本ともご紹介したいと思います。はい、1本はポレポレシネマズいわき小野浜からマチポレいわきに移ったんですけど、そこはご愛嬌ということで、はい、どれもね、監督といいますか、会社のカラーをね、考えたりする、そういう作品なので、そんな楽しみも味わってほしいと思います。
まずは1本目、
はい、
もしも徳川家康が総理大臣になったら。
そうなんです、
もしもって400年以上前にね、なった方ですから、総理大臣どういうなんか想定の、
まあね、普通に考えるとそうなんですし、まあね、はい、口頭向けなんですけど一応ちゃんと設定あるんですね。 AI 人工知能で計算して作り出した歴史上の偉人をホログラムによって実際にいるかのように映し出すという方法で現代に偉人を復活させたという設定なんですね。
なるほど。
で、舞台になるのは4年前、はい、コロナ禍によって未曾有の危機に陥った日本なんですね。総理官邸でクラスター、集団感染ですよね、最近あまり聞かないですけれども、これ発生して、時の総理大臣が亡くなってしまう。
これは大変。
はい、で追い込まれた日本政府は最後の手段に出る。それが AI とホログラムによって歴史上の偉人たちを復活させて最強の内閣を作るということだったんですね。
すごい。
で、総理大臣が徳川家康、野村萬斎さんが演じます。
強そう。
はい、で官房長官の坂本龍馬を演じるのは赤楚衛二さん、はい、経済産業大臣の織田信長を GACKT さんで、財務大臣の豊臣秀吉を竹中直人さんが演じてるんです。
なんか俳優陣の方ももちろん豪華なんですけども、はい、それが実現したらっていうことを考えると、
そうなん、
最強の内閣ですよね。
そうなんですよ。圧倒的なカリスマに加えまして、大胆な政策を推し進めるえげつないぐらいの実行力ね、現代の人々は驚愕して日本中が熱狂していくんですね。
はい、
でそんな中、浜辺美波さんが演じるテレビ局の新人記者がスクープを取ろうということで、政府のスポークスマンである坂本龍馬に近づくんですが、はい、ひょんなことから偉人たちの活躍の裏に渦巻く黒い疑惑、これに気づいてしまうそういうね、ストーリーなんですね。
面白そうです。
はい、監督は飛んで埼玉をはじめテルマエロマエやのだめカンタービレなど数々のシリーズを演出してきた竹内秀樹さん、
はい、
テルマエとのだめは東宝が配給してるんですが、かつて御三家と呼ばれたライバルの東映や松竹を大きく引き離しましてね、30年にわたって独走状態を続けている東宝、荒唐無稽な設定でも、きちんとお金をかけて多くの人が楽しめるコメディを作り上げる、その実力が発揮された作品なんです。
はい、わかりました。そして2本目、90歳何がめでたいですね。はい、この映画は、これまでポレポレシネマズいわき小野浜の方 で、
そうなんです、
はい、上映されてたんですけども、今日からマチポレでの上映が始まったということで。
そうなんです。封切りの時に、ね、ご紹介しようと思ったんですけれども、あの時いわき出身の武田玲奈さんのインタビューあって、でちょっと見送っちゃった作品なんですね。はい、100歳を超えた作家佐藤愛子さんのベストセラーになったエッセイを映画化。主演はね、やはり90歳を超える草笛光子さんなんですね。この人松竹歌劇団出身なんですが、
はい、
松竹で初めての主演映画なんです。
おー、そうなんですね。
はい、
90歳何がめでたい、このタイトルもそうだし、エッセイを映画化したっていうとどんなストーリーなのか。
そうなんですよね。草笛光子さんが演じるのは90歳の時の佐藤愛子さん、はい、で佐藤さんはね、当時断筆宣言をして、新聞やテレビをぼーっと眺めるうつうつとした日々を過ごしていたんですね。そこに大手出版社に勤める中年編集者の吉川が現れる。 唐沢俊明さん演じてるんですけれども、うんうん、はい、まあ、吉川は昭和敵な、まあ、コミュニケーションがね本当にそういうものでパワハラだとかセクハラだと言われて問題になって謹慎処分になってしまうんですね。でさらに妻や娘にも愛想を尽かされ仕事にプライベートに悶々とする日々を送っていた、もう何かね、はい、私たちの世代のね悲哀をね体現したそういうキャラクターなんですよ。
なるほど。
で左遷された編集部で佐藤愛子さんの連載エッセイ企画が持ち上がって、まあ、自分が口説き落とすというふうに突撃を繰り返すんですね。まあ、我々の世代よくあるんですけれども、はい、でやっと仕事を引き受けてもらったその佐藤さんのエッセイは生きづらい世の中への怒りを歯に衣着せぬ物言いで綴った、これが思いがけず大反響を呼んで二人の人生は大きく変わり始める、そんなストーリーなんですね。でこの草笛さんと唐沢さんのやり取り本当絶品なんですよ。
まあ、ネタバレ寸前までどんなやり取りが絶品だったか、
ね、まあ、例えば嫌がる草笛さんを唐沢さんが無理やり病院に連れて行こうっていうシーンあるんですが、もう草笛さん全力で抵抗するんですよ。で唐沢さん思わず重いなと本音をこぼします。まあ、このシーンね監督の OK が出た瞬間にスタッフ吹き出したそうです。で監督の前田哲さんは大道具から助監督を経て監督になった苦労人なんです。松竹といいますとね、男はつらいよですとか釣りバカ日誌のシリーズ有名ですよね。その松竹の伝統を受け継いだ王道のコメディというかもう本当にね喜劇、これを見事に作り上げた。で草笛さんクランクインから間もなく肺炎になって撮影がストップしたんですが、はい、2週間後に復帰するとアドリブどんどん出して90歳の作家を魅力的に演じているんですね。で、はい、そんな草笛さんを慕う真矢美希さん、小田切譲さん、さらに三谷幸喜さんまでね、うんうん、豪華なこう俳優陣って言ってもいいか、まあ、本当にね振り切った演技してるんです。これも注目です。はい、で草笛さんたちのコスプレ写真も面白いんですが、これ芯が、ね、短いのでちょっと注目してみていただきたいと思います。
はい、
します。
はい。はい、そして最後3本目ですが、ハリウッド映画のデッドプール&ウルヴァリンということですが、これスーパーヒーローの映画ですか？
そうなんですが、はい、デッドプールってスーパーヒーローの中では超変わり者なんですよ。下ネタ、下品なジョーク本当大好きであ
んまりないですね。
そうなんですね。スクリーンからね観客に語りかける、そんなね破天荒なヒーローなんです。うんうん、だからコメディにも分類できるかなと思って、まあ、取り上げたということで、
はいはい、
ね、あの大体ねこのデッドプール、うん、一人称俺ちゃんですから
俺ちゃん、なかなかあの普通に人も俺ちゃんって言ってると聞かないですよね。
まあそうなんですが、やっぱりねデッドプールっていうのはねこれ惚れ込んだ人がいたんですよ。
うんうんうん、
人気俳優のライアン・レイノルズ、この人が自分も制作に加わって主演もやってて、はい、第一作が公開されたのが8年前、その2年後にパート2が公開されまして今回は第3作目に当たるんです。
はい、今週の水曜日に日本が世界最速で公開したということで、
はい、はい、もう世界で一番初めに見た一人になりたいと思って私も初日の第1回上映に行ってきました
すごいそんなファンなんですね。
まあ、なんといってもね今回はウルヴァリンとの共演ですから、まあ、どうしてもね見たかったんですよ。
ウルヴァリンというとこちらも2枚目俳優のヒュージャックマンさん、はい、当たり役ですね。
かっこいいですよね。あのデッドプールと、ね、ウルヴァリンっていうのは、はい、X メンというシリーズに出てくるキャラクターなんですね。
うんうんうん、
で特にウルヴァリンは主要なキャラクターの一人でしてとても人気があったんで、はい、彼を主人公にした派生シリーズっていうのが3本作られました。で元々は世界的に大ヒットしたアベンジャーズシリーズ知ってますよね。
はい、知ってます。
あのマーベルコミックというのが原作漫画なんですね。
うんうんうん、
で日本が好きだっていう設定だったので、はい、2作目はこうウルヴァリン侍っていうんで日本を舞台にしていました。で最終作のローガン、これはね、うん、アカデミー脚色賞にノミネートされるなど高い評価を受けた作品なんですが、うん、実はこの作品でウルヴァリン死んでしまうんですね。
じゃあ今回の映画でウルヴァリン登場できない、
まあ、そこはそれ ね、あのハリウッドですからまあ、うまく処理しているんですよ。
なるほど。
はい、でもともとねローガンはウルヴァリンを17年にわたって演じてきたヒュージャックマンの卒業作。
うん、
で原作のウルヴァリンっていうのはね160センチという設定なんですが、
はい、
ヒュージャックマン188センチその人の当たり役になった。でウルヴァリンというとですね彼というイメージがある中でもう一度ヒュージャックマンのウルヴァリンが見られる、これはね、本当にファンにはちょっとねたまんないし、実はこれまでの作品できなかったいわゆるスーパーヒーロースーツ着ている、うん、 これもねファンにとっては垂涎なんです、うん、まあ、この話ちょっと覚えておいてください。映画を見たらニヤッとできますから。
ということはネタバレになる。
まあ本当にね本当にパロディだらけで、うん、元ネタを知っていたらニヤッとできるね、シーンがねいっぱいなんです、
はい、
例えばこの映画にはマッドマックスのような廃墟の世界が出てくるんですが、そこに20世紀フォックスの映画の最初に出てくるこうサーチアルがバーッとなってるちゃんとかたんみのロゴの巨大なモニュメントありますよね、はいはい、あれが破壊された状態で映ってる、これはね20世紀フォックスがウォルト・ディズニー・スタジオに買収されたことのパロディなんですよ。
どういうことですか。
デッドプールやウルバリンの映画っていうのは20世紀フォックスが制作してきた、
うん、
でこのためにね暴力シーンがとっても過激でいわゆる R 指定を受けてきたんです、まあ、つまり子供は見られない映画だったわけですよね、はいはい、だからこそ逆に暴力の否定につながるローガンという映画が成立しましたし、
うん、
でデッドプールはですね下品に笑える作品になったわけですそれが貧困法制なディズニーに買収されてしまうと過激な表現抑制されてしまうんじゃないか、そういうふうにファンは恐れていたんですね、はい、ところがそれも杞憂に終わった今回のデッドプール&ウルヴァリン R15 して15歳未満の入場は禁止です、うん、まあ、喜んでいいことではないんですけれども、もう本当にね初っ端から流血シーンが満載、でもそれが不謹慎にも笑える表現になっているところがこのシリーズのミソだと思うんですよね。
なるほど、血が飛び散るのはちょっとでも嫌だな、
まあ、残酷なシーンもね笑いにくるんで表現しているので流血が苦手な方でもどうにかなるんじゃないかなと思うんですね。もちろんねこれ、うん、ファンの勝手な思いかもしれませんけれども、ね、
信じましょう、
はい、で他にもね日本車をうまく使った戦闘シーンの工夫、これも素晴らしいですし、うん、マドンナの名曲 Like a Prayer、 これが流れる中での戦闘シーンなども感動的に見られるんですね。
はい、
人生はミステリー、誰もが一人で立たなければならない、これね作品のテーマにも通じる歌詞なんです、うん、これを聞きながら不死身、二人とも不死身なんです、再生能力があって不死身なんですね、うんうんうん、その二人が展開する戦闘シーンをしっかりと堪能する、そんな楽しみ方もできる映画だと思うんですね、
はい、
で日本の忽那汐里さんも2作目に続いて登場していますので、はい、その点も注目してください。
今日ご紹介した3本、もしも徳川家康が総理大臣になったら、90歳、何がめでたい、デッドプール&ウルヴァリン、岩本さん太鼓判を押せますか。
もちろん太鼓判です。
はい、本日も太鼓判いただきました。もしも徳川家康が総理大臣になったら、そしてデッドプール&ウルヴァリンはポレポレシネマズいわき小名浜でご覧いただけます。また90歳何がめでたいはマチポレいわきでご覧いただくことができます。詳しい上映時間はポレポレホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かな子と
岩本博史でお送りしました。
では来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。
映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。